ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。安倍前総理大臣の辞任に伴い、9月16日、菅義偉氏が第99代総理大臣に任命されました。これに先立つ9月2日、菅官房長官は自民党総裁選の出馬会見において、拉致問題について問われ、次の通り述べました。実は私自身、官房長官として、また拉致問題担当大臣でありますけれども、そもそも私と総理との出会いはこの拉致問題でありました。そういう中で拉致問題の解決についてはありとあらゆるものを駆使してやるべきであるという考え方、そしてまた拉致問題担当となる以前から官房長官として拉致問題については総理とある意味でまさに相談をしながら進めてきているというのも事実であります。ですから拉致問題解決のためには金正恩委員長とも条件をつけずに会って活路を切り開いていきたい、そうした気持ちも同じであります。また9月6日には菅総理大臣は自民党総裁選候補者公開討論会において拉致問題について問われ、次の通り述べました。私は当選2回の時に、あの日本人を拉致した北朝鮮の万元本郷というのが新潟に我が物顔に年間15回くらい出入国していました。この入港を阻止する議員立法を成立させて、今入港することができなくなりました。それ以来ずっとこの拉致問題に取り組んでいます。そして拉致問題現在担当大臣として横田茂さんもお亡くなりになりました。めぐみさんに会わせることができなかったことは本当に申し訳ない思いでいっぱいであります。何としても解決しなきゃならない。そのためには条件をつけずに金正恩委員長とも直接向き合う、その覚悟で臨まなければならないと思っています。次に、北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は本年6月に収録した拉致被害者横田めぐみさんの弟である横田哲也さんの国際社会に向けたメッセージです。
国際社会の皆さんに、北朝鮮がどういう国でどのような悪行を今日に至るまで行い、人権を蹂躙し国際平和を破壊してきたかを聞いてほしいと思います。私は横田哲也と申しまして、両親、4つ上の姉、双子の兄、そして私の5人家族であります。私たちは平凡な普通な生活を平和に過ごしていたわけですけども、今から約43年前の1977年11月15日に、当時中学1年生だった姉が突如姿を消して、後になって北朝鮮工作員による拉致であったことが判明しました。 詳しく調べると日本で拉致されたのは私の姉だけではなく数多くの人たちが北朝鮮工作員によって北朝鮮に連れて行かれました。時をかなり経てですね、2002年9月日本の小泉首相と北朝鮮のキム・ジョンイルがトップ会談を行い、キム・ジョンイルは今まで日本人拉致など存在しないとしてきた姿勢を改め、日本人拉致を自ら認め、結果2002年10月に日本人拉致被害者5人が日本に帰国することができました。しかし私の姉をはじめ数多くの日本人被害者は未だ囚われの身です。日本に帰国に至ってないことについて北朝鮮は、まあ、自殺しただとか事故に遭っただとか、まあ、そういう嘘をつき続けているのが現状であります。この状態を打開するために日本政府は北朝鮮に対して独自の制裁を科し、またアメリカ等をはじめ国際社会に協力を求めてきましたが、まあ、解決には至っておりません。北朝鮮による日本への主権を侵害する行為、また罪のない人間への長期にわたる人権侵害を許すわけにはいきません。人権侵害や人権蹂躙について言えば、自国民を虫けら同様に扱い、多くの人間が餓死する状態が今現在も続いているのが実情です。核やミサイルに開発するお金を自国民への食料費になぜ回すことができないのか、この政策を取る愚かなリーダーを、この考え方を変更させなければならないと考えています。アジア地域ではない国、また人々にとっては今のような話は遠い話、自分には関係のない話と思うかもしれませんが、この悲惨な状況やその日一日を過ごすことが精一杯の人たちがいるということに目を背けないでほしいと思います。過去に遡れば1950年に起こった朝鮮戦争の原因は、北朝鮮の朝鮮半島の38度線を越えて韓国に侵入したことから始まって、数多くの犠牲者が出ました。また1983年に起こったラングン事件での韓国高官を狙った爆破事件であったり、1987年の大韓航空機爆破事件も北朝鮮による仕業であり、罪のない多くの人が命を失いました。他にも偽ドル札の作成、麻薬の製造密輸を国家主導で行い、国際社会に著しい混乱と迷惑をかけているのが実情です。このようなテロ国家を放置させるのは同じ時間を生きる者として許されることではないと思っています。ぜひ北朝鮮がどのような国かを理解していただき、国際社会から受け入れられるような国に生まれ変わるまで各国が協力してほしいと思っています。また日本人拉致事件にもぜひ関心を持っていただき、解決する日が来るためにもそれぞれの国が北朝鮮に圧力をかけてほしいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
9月9日と10日の両日、アメリカと韓国は第18回米韓統合国防対話とこういうものをビデオ電話会議の形式で開催をいたしました。米韓両国は、まず朝鮮半島に恒久的な平和を確立することと、それと朝鮮半島に完全な非核化を実現するということ、まあ、これが共通の目標であるということを再確認いたしまして、まあ、それらを実現するためにですね、緊密な協議と対話というものを、まあ、ともかく継続していくんだということで、合意をいたしましたが、まあ、これは10月10日に北朝鮮では 朝鮮労働党創建75周年の行事が あるわけで、まあ、そこで軍事パレードが行われるのではないか、まあ、その軍事パレードの中でですね、北朝鮮の新しい戦略兵器が示されるかもしれないと、まあ、そういう懸念といいますか関心が米韓両国には強いわけでありますので、まあ、そういう点を意識しつつ改めて朝鮮半島の平和、朝鮮半島の非核化というものが重要であるということをまあ強調したと言っていいかと思います。まあ、今回の会議の中でやはり一つ大きな問題というのは、現在アメリカ側が持っております、戦時作戦統制権というものを、まあ、韓国に移管する、まあ、問題というものがいろいろ議論された。まあ、その移管のための準備状況についていろいろと具体的な検討を行ったというふうに伝えられております。先月8月の18日から28日までは米韓両国は合同の指揮所訓練というものを行いましたが、まあ、その指揮所訓練に、まあ、意味があったと、まあ、成果があったとこういう評価が、まあ、今回の会議でもなされたということになります。まあ、それは、まあ、今回の指揮所訓練というものが、まあ、将来の戦時作戦統制権の移管に向けてですね、未来連合軍司令部というものを新しく作る必要があるわけでありますが、まあ、その未来連合軍司令部の完全な運用能力を検証するための、まあ、そういう必要な条件というものを具体的に、まあ、検討できる、まあ、そういう段階に入ったということで評価をされるということであったと言っていいかと思います。韓国はこの戦時作戦統制権というものを文在寅政権の任期内の2022年5月までにですね実現させたい、移管を実現させたいということを非常に強く望んでおりますが、アメリカの方は、まあ、それについては慎重な姿勢というものを崩していないと言っていいかと思います。現在アメリカの立場からしますと、この戦時作戦統制権を移管するためには、まあ、少なくとも3つ条件があるということになります。第一は韓国軍が、まあ、米韓連合軍を指揮する能力があるということをまずちゃんと示す必要がある。まあ、二つ目には朝鮮半島を防衛するための、まあ、ミサイル防衛システム、統合対空ミサイル防衛システムというものを、まあ、開発して、まあ、それを獲得する必要があるんだと。そして三番目には朝鮮半島情勢というものが緩和好転するということが必要だと。まあ、以上の3つの条件というものをアメリカは考えているわけでありますが、まあ、そのいずれをとってみてもですね、簡単に実現できるとこういうものではありません。まあ、したがって、この戦時作戦統制権の移管とこういう作業については、やはり時間がかなりかかるんではないかと。という見方が、まあ、当然アメリカ側の立場からすると出てくるということであります。文在寅政権が早く戦時作戦統制権の移管を実現したいと、まあ、考えているのはやはりアメリカに対する自主自立という、まあ、姿勢を、まあ、より明確に確立したいと考えているからと言っていいと思いますが、まあ、もちろんそのためには、まあ、アメリカが考えるように、少なくとも朝鮮半島情勢が好転する、つまり朝鮮半島の緊張というのが緩和されて、ことが当然最低限必要となるということで、まあ、これは北朝鮮がやっぱ協力するということが当然必要になりますが、 果たして北朝鮮にとってこの戦時作戦統制権が韓国に移管されることはプラスなのかどうかという問題があります。韓国がアメリカに対する自主性自立性を高めるということは、まあ、もちろん北朝鮮にとってはプラスだと言えると思いますが、しかし、同時にそれは米軍が韓国軍に対して持つ、の抑止力というものが弱くなるという意味でありますので、まあ、それは北朝鮮にとってはマイナスと考えられますので、まあ、北朝鮮がどういう対応に出てくるのかということも非常に注目されるところであります。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1978年のヒット曲、堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011。 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数9455kHz など、夜11時30分からは周波数9450kHz など、深夜1時からは周波数6045kHz、 深夜2時からは周波数7335kHz で放送します。韓国語番組 イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz など、夜12時、12時30分、深夜1時30分からは 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。